劇場人シアトリカルウォーテインがお届けするインターネットラジオロストチャレンジ、あの劇場があった風景島の内小劇場&オレンジルーム編です。それではゲストのご紹介お願いします。
はい、まず、現在は大阪市立芸術創造館副館長で当時イベント情報誌プレイガイドジャーナルで演劇をご担当されていました松原俊美さんです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
俳優で当時は劇団ご機会の代表をされていました南條幸喜さんです。
よろしくお願いします。
女優で当時劇団男と女の主催でいらっしゃった紅万子さんです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
最後に満開座で作演出をされていました仁王門大五郎さんです。
お願いします。
それでは引き続き、この2つの劇場への思いを、語っていただきたいと思います。まずはじめにここまずはじめに島の内小劇場からいきたいと思うんですが、島の内小劇場で、劇団男と女の旗揚げ公演をされたとお聞きしたんですが、紅谷さんの方からちょっと思い出話など。
はい、もともと私は普通のタレント養成所行ってて、そこからさっきやった上方小劇場というところへ行ってね、喧嘩してで東京行けと思って、東京行ったら人生初めて試験に落ちて、芸能座に落ちて、もうついのどん底の時に東照会を行った時に、もともと芝居をねやってはった先生が食えなくてタクシーの運転手やってて、追突されて寝込んでたんです。で2人でとりあえず一本やってやめようと思って、そのタクシードライバーを島の内で旗揚げしたのが24年です。それが意外と好評で、そのままズルズルと行ってしまった。だから第1回目っておかしいですよ。今のメンバーちゃいますけど、小玉ひかりさんっていう、藤引さんじゃなくて前の小玉も出てるし、はい、漫才師出てるし、役者も出てるし、お笑いも出てるというような舞台をやったんですけどね。うん、だから
その頃から今のね、芝居の活動の仕方、いろんなジャンルの人をコーディネートしてきてね。
そうそう、
その頃からあってね、じゃあね、
やっぱり何やかんやったけど、役者は最終的に一人やと、一人が集まるから毎回一本で終わるつもりでやろうと。劇団というのは存続を考えたら、まずその時点で守りに入ったら、結婚もそうやけど終わりやと私はいつも思ってるんで、だからそういう意味でジャンルじゃない、個人だと思っててね。で20年で座長をさせていただいて、だからやっぱ嬉しかったですよ。その代わりもう全部やりましたからね、制作家なんだって。私誰も劇団にトラック運転するもいないから、私が2トン運転して終わったらやってましたもんね、ゴミ掃除とか全部。
劇場としての島の内小劇場は、使い勝手も含めていかがな感じだったんですか。いや、例えば役者に立たれて客席を見てとか。
あんだけね、雰囲気のある劇場は少ないです。だから負ける時があるんです。でセンターに十字架があるじゃないですか。
島の内の教会でね、今もありますけど、行かれたら分かるけど、いわゆるクラシックの普通の昔のスタイルの教会ですもんね。
そうなんですよ。で下も木だし、だからあまりにもセットなんですよ、教会自体が。
よくできた、
だからよくできたセットなんで、それに溶け込むか、それに飲まれてしまうかっていうのはやっぱり思いましたね。だからそれに馴染んでいくとね、なんか神さん見てくれてはるなっていう、なんかどっか変な安心感も、私がもともとキリスト教なんでね、いや面白い話で、それから何本かやってる時にね、私の生徒が玄関から入らへんんですよ。でリハーサルから入るときよって、もう外暑いしって、いやちょっと宗教が違うんで、入ると十字架が言うから、分かった、もう下の楽屋行ってなさいって。私らはそんな気にならないんですけどね。そういう人もあったみたい でそういうのではいろんな、なんかこう匂い持ってあって、南さんとは一つ違う、南さんも、
僕はね、弟子はそういう意味じゃ NHK の大阪放送劇団っていう
の
が仕事として始めたお芝居はね、そこなんだけども、放送劇団っていうのはね、アーサー・クリスティとかね、そういった割と軽いタッチのお芝居をしてたんだけど、大きなところでやってて、でやっぱり若手の数が大きくなったので、ご期生を中心に以降の若手を全部引き連れて独立して、50人ぐらいの初代だったと思うんだけどね。その頃やっぱり劇場が、この間の劇場なくって、例えばね、やっぱりその当時いろんな宗教の団体法人からね、協力していただいて、例えば今日橋にある大阪古文館っていうのが
ありまして、
当時はそこを自分家で貸してもらってたりしてた時代があって、 ただやっぱりちょっとキャパが大きかって、いまいちだったんで、その中で、まあ、先輩の古手の劇団たちが使ってはった芝内もなかなか面白いでっていうので、何回か客としては出入りしたんだけどね、そういう意味で黒田さんが言うように珍しい空間だなっていうね、まあ逆に難しいだろうなっていう気がしたんですけど、まあ、舞伎界としてその当時やってた演目っていうのが、まあ安倍小坊さんの作品であったり、別役さんの作品であったり、清水邦夫さんの作品であったり、まあ、その3人あたりを順番にこうお借りしてやってたんで、まあ、逆に言ったらこれは普通の劇場でやるよりもね、島口の方が作るようによったら面白いなと思って、うん、なんかあそこで逆にいろんなアイデア
を作品のイメージ、うんうん、その3社のと結構作品のイメージがきついからね、
あるからね、前に上にフィットしてやってるだとしても楽しくて、
うん、劇場上がるときにあの階段、うん、階段があってね、で柱だったっけ、うん、なんかアメリカ の裁判所みたいな、ね、なんかものすごい贅沢ですよね、あんだけのストローク言えば、うん、玄関の、
はいはい、そうですね、今もね、
終わってからなんかたまに待ってはる人もそうだけど、終わってからなんかあそこの石のね段に腰掛けて喋ってるとか、こういうのは少なかったですね、
おしゃれな映画にありますよね、そういうシーン
で、そうおしゃれです、
うん、あれこれはどうだったんですか、僕は使ってる時、自分がスケジュール入れて使ってる時っていうのは実際にその教会のね、いわゆる儀式、お葬式とかね、うん、信者さんのそういった集いっていうのとカチンコしたってことはなかった、なんかそれは
あれ確かに日曜日が使えないんですよ、
日曜礼拝があるからじゃないですか、
そうだ礼拝があったから使われなかった、
日曜はダメだった
んだ、日曜日はダメよっていう感じだったんでしょ、確か礼拝があった、
でも本来日曜日っていうのは
じゃないですか、
使ってた記憶があるな、
うん、仁王さんも何度かされてると思うんですが、いかがですか、ご記憶を、
兄貴、
はい、いきなりね、僕はもう思い出っていうのは西原牧師との出会いがもう強烈だったんで、うん、というのは京都拠点に活動してて、で自分自身が公演っていうのはもうブーメランだろうという、要するに流れていこうということで、京都それから大阪も西成でやって、鎌ヶ崎でやって島の内で、あとその公演例えば名古屋でジャンジャンだとか、結構こう客層が違う、思い切り違うんですよね、そのラックを狙っていこうとみたいなのがあって、どんだけ自分の芝居を通じるかみたいなことあって、で一応こう内容というのは、もう男の子たち若いですから、男の子たちがニカポッカでもう油切ってるおっさんも演じて、で堂々こう歓喜歌うみたいなことで、そういうまあ世界なんですよ、まあ、言えばニカポッカの世界 でたまたま場面の中に仕事でドカテやってきて、男3人組がね帰ってきて、まあ町だから新世界かな、で汚い銭湯に入るわけですよ、でもうドロドロのね、泥んこのような汚れた風呂を雨風呂やとちょっとしゃれて、琉球雨風呂やっつって温泉温度を歌おうっつってね、もうすっぽんぽんで脱いで玉じゃくしで隠して。いかにこれ見せずに踊るかという、
いや見せるとね、
で詩はね星野哲郎先生の詩をちょっとかってこう、まあ、いえそれ演歌ですよ、でその歓喜の歌をやろうっていうんで、そういう場面があって、リハやってる時に西原先生来られました、ね、ちょっと待てと、ちょっと待てと、
神さん背にして何をする
んやいらっしゃってるところでなんやということで止めまして、地下に降りていってね、で牧師とこう問答になるわけですよ、表現を一体どう考えるかとかね、でも私弁でしょ、ほとんど伝わらないわけですよ、いきなり西原牧師で、そこで仲介していただいたのが劇団プロメテの舞台監督の女性だったの、お名前はちょっと分かんないんだけども、いちいち翻訳してくださるわけで僕の言葉を
翻訳って
通訳
通訳
論で論で、
今皆さんのお話を聞いてると、ちょっと今聞いてる方が分かるかどうかなんですが、いわゆる普通の
翻訳して、
大手院なんかの場合ですと、お芝居仕様にする場合、本堂、こっちは本堂ですから、阿弥陀さんもいらっしゃるんですが、きっちりこう暗幕で、そのいわゆる阿弥陀さんも隠れになった形でやるんですが、今の話でいくとあんまりそういう幕があるとかではないんです
か、何でしょう、気迫に 十字架が置いてあるから、
セット組まない
んですね。セット組まなかったらもう全然そのままなんですよ。
いやだから組む前もありました
ね。あのだからホリゾントと袖真っ赤いあったことある。
軍労さんがあの軽トラックを入れたことあるって聞いたことあるんです。
それは分かんないけど、ただまあ舞台を組んじゃうとそのなんだっけ礼拝堂のねそれがちょっと少し変わる感じなのね。
そうですね。
なかったらなかったらそのままですわ。
そうそう、
客席はあのいわゆる教会の客席
を使うよく長づく
毎日芸があるから、
うん、そうそう。でも西原さん僕自体が割とお芝居を好きな方やだからね、そうそうそう、よくちょこちょこっとのぞあんたもかんか、私はオレンジルームでは裸になっとったけど、ね、そこはちょっとい
や続きね。でどうするかっていかにも 隠させますと、それを極めますと。で玉着サイズ自体は変えないの、うん、今度も振りだよね。でお前たち待って、まあ、長板を盛るんだけど、うん、切れ味よろしく、
切れ味ですよね、
切れ味だってこう行くわけです。
楽美前持ったんですか。
持ちました。もう 大喝采というのがで多分ねそのお詫びを僕しなかったんですよ。でそれお詫びできたのがもうちょっと経つんだけど、ウィングフィールドのこけらの時にパーティーで西田牧師いらっしゃいましたね。その先生申し訳ありませんでしたって言ったら、うん、どんまいどんまいというあ、僕は実は許してくれくださったなと分かりました。
西山さんも一応あの本音と建前がございますからね、まあ、ね立場があるから、ね、
本当はなという、ね、
でも逆に言うとそういう空間でお芝居するって面白いですよね。
気持ちがいい、
うん、
すっごく気持ちがいい。
やっぱ自由でしたね。使い方によってはものすごい劇場じゃない広がりを感じるっていう
か、ね、客席何人ぐらい入る劇場だったんですか。
150か、
ねまあ、200
ぐらいは
入るんだけど、椅子でやる場合とね、うん、で僕たちがプレガージャーナルで例えば塚さんをやった時なんていうのは、うん、塚公平の三部作っていうのやって、熱海と松ヶ浦五島の締めかな、それからストリッパかな、それでやった時はものすごい入ったんで、さじき、
ああそう、私はもうよくさじきやってたね。
さじき席にして、うん、なおかつぎゅうぎゅう詰めにしたっていう記憶があって、う
ん、400とか言ってましたっけ。
400、
すごいですね。
いや本当に立水の位置もないというか、うん、もう詰めまくったっていう、
今だから言えるや
つ、今だから言える、その時は内緒だった
。もう勝負もあのそういうのはあまり厳しくなかった。
劇場の今でいうところのキャパとすれば150、60ぐらい、
多分普通に行くとそうですよ ねあの椅子が長い椅子がありましたからね、それで座ると
そうなんですね。やっぱりその固定じゃないからね、さじきが作れるっていうね。そうそうそう、昔ながらって今なんかね、さじき作ろうと思ったら結構大変
で
しょ。
ですね、は
い、やっぱりようさじきやったね、お尻痛いとか言いながら、う
ん、いずれにしても見にくい、お客さん的には見にくい劇場ですよね。
そう
だ、さじきにしてもフラットだし、あのベンチシートがずらーっとこうね、
そう
やっぱり前の人の陰で見えにくい劇場
だ。多分ねテントの赤テントでしょ、黒テントでしょね、上級劇場でしょ、あのやっぱりテントはやっぱりさじきでね、うん、あの当時はやっぱりそのさじきはねまだね許されたっていうか、お客さんの空気じゃないけど、うん、こんな感じで、
そうそうそう、それも楽しみの一つだ
ったんですね。こんなもうこんなでおい
さおがいい、水は飛んでくるわ、血しぶきは飛んでくるわね、そんな謝りの一つもなくて、
そう堂々と時代の流れでそう許されたし、そのなんかこう共感というか、
ね、参加するいう感じなんですね。
ギュッと詰まってる感じが逆に良かったのかもしれないなと思いますけどね。
いや今度じゃあ、まあ、ちょっと話を飛ばしてとか続きまして、オレンジルームなんですけど、オレンジも逆にこれもなかなかいい環境ではない劇場やったかなと思うんですけど、うん、まあ、先ほどあの松原さんがおっしゃってなんか3つぐらいの部屋ってあったんですけども、
もともとでボーリング場だった
り、そうです、うん、あれボーリング場
ってさ、なんかスロープになってたような気がするんだよ。
あれね、3つ足しても272平米しかないというようなぐらいの大きさで、うん、ただ天井だからなかったですよね。
やっぱり普通のビルだったので、ビルだあの天井だからそんななくて、あの一番最初ねエレベーターを入れて部屋っていう3つに分かれてたのね。それはこうスロープがあるから ABC ってなってた、それから D があって、それは倉庫になってたんだけど、まあそういうので分かれてて、要するにパーテーションがね A それから BC ってそれぞれあるのよ、パーテーションが。
そうです、そうです、う
ん、でそのパーテーションは段差があってパーテーションになってるから、そうそうそう、まずあのお客さんが入ったところで、まあ割にフラットになって普通なんだけど、その B はねドーンと下がってるわけ。それでもうずっと行くとまた一番奥の方もその部屋はまたドーンと上がってるわけ。
その C をよく舞台がやってましたね、うん、
ABC です。であのそうやって段差を利用して客席にしていった。
そうそうそう、
あの椅子席もあるし、サジキもできた。 さっきの、まあ、島同士とつながってくるまだ時代の流れがあるから桟敷も OK だったし、
うん、でもなんか初めて入った時にあのあれお店もありましたがなんかありませんでした横に、
横にはねあのスタジオ
スタジオですか、ね、うん、でしばらくしてからなんかあのなんか
喫茶店みたいな
喫茶店みたいな感じでなんとこじゃれてるんだろうと私は
そもそもあそこの立地が、ね、こじゃれてて、うん、
こじゃれてる、
まあ、下もお店がね素晴らしい、うん、素晴らしいおしゃれなわけだからなかなかそこを通過していくのはね勇気がいるかもしれない、うんうん、
僕はあの個人的にちょっと施設系が興味があったんで拝見したらボーリング場のいわゆるはつりをせずにその上にいた床作ってるんでね
でだと思う
じゃあもっと安く仕上げてらっしゃる、う
ん、でなんで段差があるのかよく分かんなかったんだけど多分その
多分アプローチとなんかあれ
だ
し
ねとか
だからなかなかあの劇場とか、ね、ボーリング場ってあの転用しにくいんですよね、はいはい、形状が特殊だから、はいでもよくうまく使ったなと、ね
まあ、実はボーリング部分はもう終わりかけたんだよなぜボーリング場にしたのかって不思議な施設なんです
けど分かんないんだけど、ね
まあ、結果オーライなんですけど
やっぱり部屋割ってその平日はね平日はあのなんか文化教室みたいな
の、
ね、
にして講演会とかね
で週末金土日ぐらいをドーンと開けて劇場にしたらいいじゃないっていう話で始まったんだけどだんだん平日もねあの公園で使うようになっていくっていうそのだんだん獲得されてた感じがするんだよね
でそのオレンジルームで二葉門さん満開田さんが公演する時なんかいろいろそういう商業施設のとこので言われたとかいうなんか お話聞いたそういう思い出話ってあるんですよ
まあ支持されてるというのか支援ももちろんされてる京都ですから結構縦穴のもう強烈な熱狂的なところで空間でやってたみたいな、うんだそういう意味で外箱なんて全然こう立つ位置が違うです
ね。ああ、満開
坂。うん、そうそうそう。あの縦穴。で、そこからいきなりオレンジルームっていう。
西武本堂で結構やってた。
結構やってたから。
西武本堂ってアングラのね、
そうメッカですよね。
メッカだったし、
今でも自主運営ですよね。
舞踏家もやってたからね。
土、うんうん、まみれ汗まみれの劇団ですね。うん、一生懸命のね。
翻訳して
土まみれ
土まみれ汗まみれでもなんか
泥臭いってこと
ねでパワーあるっていうね、うん、
つまり英劇団やったっていうことです、う
ん、ああ結構おしゃれだよね
いや音
楽とかそういう評判もちょっと良くないんだよね
僕はでも日本を見た時にやっぱりどっかねやっぱ新しい時代を感じてはいた、ねうん、あのその泥臭さもあるけど、うん、それからまあ音楽のセンスもちょっと、うん微妙に面白いかなっていうのがあったりとかして、あんまり器用じゃないんだよね。
そうそう、ね、絶対ね酒飲んだらね結果っぱやみたいな感じ、うん、なんかそういうの面白いんですよ。
あの本としてもそんなにかっきりてるわけじゃないんだけど、うん、でもね、うん、持ってるものがすごく熱いんだよね。でそれはねすごく魅力的だったんだよ。
食べ出しにく
かった。だっただから心配しなくて。
やっぱり
そういう例えば海の風っていうか高中正義だとかみたいなそれ系のだとか。一等先に来るわけで入ってくるというかね、うん、というところはやっぱりいつもいつも意識してはいたんだけど、
まあ、ある意味京都にとっても僕はねあのみんなから可愛がられたんじゃないかと思うアングラ系も含めて、
うん、でそうやって京都の西部なんかでやってらっしゃった方あのそのおしゃれなオレンジやった時のなんか違和感もしくは何かあります、うん、そういう
こうだからそういうストレスがあっただけで余計なことをこう、まあ、ちょっとごっついというこうその芝居にしてでタイトルもな我ら昭和の甲子園みたいなこういろんなこう無造無造の連中が甲子園野球でとにかく熱狂していくみたいなもので構想したんだけども全然認めるようだけどもすごく荒い本で決して良くなかった。でそれ消費してくれたの中島さんプロデューサーとして消費してくれたんだけども結果出来は良くなくってちょっとお返ししなくちゃいけないなってこれも結構時間経つんだけどもでその次にどうしてもあの空間にお礼参りしなくちゃいけないなと思ってもう一回寄せてもらった時はもう中島さんいらっしゃらなくてね、あの神岡演劇祭神岡龍太郎さん主催された演劇祭これは手を挙げたんですよ。いつかこれオレンジルームにお返ししなくちゃいけないと。確か紅さんも審査員だったかな。
ああ、ね、やってましたプロデュースをね。
でその時はもう試合に変わってらしたんだけど、うん、もうせめて、まあ、中島さんいないけどもその主さんいないけども小屋にはちょっと礼をしとかなくちゃいけないかっていうんででやらせていただいて、うん、大正から賞を総なめしました、うん、
多分その聞こうとしたのはあの最初に出た 中島さん、まあ、僕も中島さんと一緒にあの島根なんか見てて、でやっぱり非常にこう面白いからぜひオレンジルームやろうということで、はいはい、あの女房に話をして、で女房もじゃあぜひみたいな話で、オレンジルームに登場するときにそういろんなね、さっきちょっと軋轢って言葉出たけど、やっぱり
僕、ね、
京都で可愛がられて、つまりアングラ系からすれば、さっきあのグレナマンコ言ってたけど、うん、な資本の方に行っちゃうのかみたいなね、もう 今じゃそんな何、
死後ですね
資本の側に行く、 何それみたいなねまあ当時本当にアングラもそうだったけど、 反社会的反体制的な流れが、ね、昔はあったっけね、
まあ、運動というのがまだあって、それをいかに 何で表現するかみたいな、うん、若者はっていう感じでしたからね。
でやっぱり出る時にそういう声があったって俺聞いた時ちょっとびっくりして、ああなるほど、まだまだ時代は終わってないんだなみたいな気はしたんだね。
私自身の体っていうのは経営劇なんですよ。
経営劇、
経営劇なんですよ。どこまでもこうおかしくというのはあるんだけどもやっぱりくっついてくるんですよね。こう例えば
どこかの養成所にいたでしょ、はい、だからね、役者って2派分かれるんですよ。私が見た養成所で、要するに発声から全部基礎から教えられて自分の芝居入っていくのと、その、まあ、先輩中途半端な先輩もいるんだけど、その劇団の中でやるやつがいて、で何ですか、ベースを作ってしまうっていう、うん、役者っていうのは割と自分が一番初めに教えてもらった芝居っていうのがベースになるところがあるんですよね。予習は別にしてね、あとそこからどんだけの種類がこう変えていくかやから、そういう意味ではね、基本がね、その先生が教えられてるということじゃないからね、やっぱり突き抜けてる部分はあるんですよ。そうそう、学生はね、
すごく大変なものが、例えばプガジャっていう当時の主催してくれる、してくださるわけですよ、プレイガイドジャーナルさんが。で私はやっぱり構想して西部行動とか名古屋七つ寺でやるネタはね、その中にミーケっていうのが入ってて、ミーケ炭鉱、ミーケ葬儀から戦前のミーケ炭鉱所を掘ってみたいなと思うじゃないですか。そうするとこうね、結構社会寄りだなみたいなね、ご批判が出てきちゃったりするわけですよ。
あれ言ったっけ。
いやいやいや、例えば松原さんだけじゃないんだけど、もうちょっと都会っぽくならないかみたいなのないけどもいやだからそういう意味では毎回毎回ねちょっと波が立っちゃうというか、見たとこありましたね。だから西部行動だって壁面使って、あの戦前の炭鉱のこう穴断面をね、でそれを参考にしたのが、あの今回あの記憶遺産だっけ、山本喜平さんっていうのこういい家があるんですよ、戦前のね穴掘り、
あの世界遺産、
世界遺産だったね、はい、あのイメージ、あれをもう全部再現しようっていうんでやらせちゃうんだけど、それ自体が例えばまあプガジャの方々はちょっとなんだこれはみたいな、毎回毎回ありましたね、はい、どうぞ話戻ってくる、
南條さんとか紅さんはあのオレンジの方の舞台には立たれたことは、
う
ん、
僕はあのあれですね、今から考えたらね、それまでさっきからあの言ってたように新劇ずっとやってたんですよね、大阪の新劇として、はい、大阪の新劇っていうのは基本的には東京の作家さんのもうすでに発表された作品の本を借りてきてね、二番煎じでやっていくっていうのは、まあ、主な活動のスタイルだったんだけど、やっぱり僕にとってオレンジルーム、あるいは中島さんから声をかけていただいてお付き合い始まったことで、自分でものを作って作品を作って発表するっていう、オリジナルを発表するっていう活動を始めたきっかけの場であったし、逆にそれを始めることによって、また活動拠点が大阪から東京へ紹介してもらってっていうね、そういう広がりも一気に大きく展開したなっていう気がするんですよね。それともう一つはオリジナルの活動、それともう一つは、劇団っていうのはもう世の中の活動で自分のところで何もかもやってしまうんだけども、まあそこで僕は黒柳さんとこう接点を持つこともできたんだけど、いろんなグループの人たちとこうプロデュースでね、集まってものを作りましょうやっていうようなことを中島さんが中心になって間に立ってかき集めてくれてね、それによって広がり、横の広がりがって広がったよね。
わけのわからんのミュージカル劇でお会いしましたね。
はいはい、あれが起こったんですな。
びっくりしたわ、歌を歌った時お互いね、
二人ともあの時ミュージカル入ったんですね、
ほんまにねあそれでね、大手からで、
そういう意味では僕にとって演芸活動っていうのもう今どれぐらいなのかな、あの40年ぐらいになると思うんだけど、その少なくとも30年に関して 継続してきたラインっていうのはオレンジルームあっての自分のこのラインだなっていう気がするんですよ、
ね、私もずっとそのままですね。
でも施設の空間としてあまり劇場っぽくなかったですよね、オレンジルームというのは。
いや、だって他知らないじゃん、島の内しか知らないから、さあ次は
やっぱり劇場は少なかったので、
そういう意味で、ではあの変な言い方ですけど、オレンジ見てこれは劇場じゃないみたいな思いはないわけですね。
というか
箱ですからね。
そうそう、やれる場所はね、それもあの5のあの梅田であるっていうのはやっぱりそれは魅力的だったし、まあ、同じような空間があったとしてもこれ、ね、田舎にあってもしょうがないっていうか、
ただね、キーズボタンが島の内だったらもうあのゾーリ履いてジャージでねうろうろできるじゃないですか、思ってもただオレンジルームの場合ね、あの店出てパッと出た時にじゃあ汚いジャージでこんな頭に手の上してると一般のお客さんがね、これはちょっとやっぱり気使いましたね。あまりあの汚い学校
で。ファッションビルですからね。
そうそうそう。他の人がびっくりしありますからね。うん、そうするとこれ言うというのかどうかわからないんですけども、実はね、やっぱり私たち何がおかしいの。一番大きいのはやっぱ劇場費なんですよ。まあ島内さんもある、うん、とかオレンジルームの場合はその企画をうまく。だからみんなすぐ申し込めば使えるじゃなくて、やっぱりある程度の企画ですから、あの企画を持っていけば。その劇団の状況によってやっぱり非常に中島さんでも後の方でもあの分かってくれはった、分かります、
そういう意味の使い勝手の良さ。
そうです、だからその代わりやっぱり芝居せんとね、しょうもない人ってね、劇団払えません、まあ、そうそう、まず払わないけないもんをやっぱり若い劇団に関してはあの優遇してくださったっていうの
が
もの
すごく、だから一応で話が恥出たら、うん、もう阪急さんがね、中島さんの仲介でね、要は持ってくれはったんですよね。 そういう時代があったんですよ
ね。 それでないとね、やっぱり我が家では持たないですよ、
うんうん、かなり陰で動いてらっしゃるんでしょうね、うん、
苦労してもらったと思いますよ、うん、
本当に、うん、だから単なる賢いじゃなかったから、
ね、そうですよね。
やっぱりあの中島さんが多分あの大阪における小劇場のプロデューサーの走りだと思う、うん、でそれまでプロデューサーっていうこと、演劇のプロデューサーっていうのはあんまり言われてなかったし、うん、あるとすれば商業演劇にはいたかもしれないけど、あの小劇場には少なくともプロデューサーという言い方はなかった、うん、劇場のプロデューサーという言い方、オレンジルームで初めて中島さんがプロデューサーというものを確立していったっていう、そこにいて僕は思いますね。
みんながお世話になったっていうのはね、うん、この方に言ったと思います。
いや、ありがとうございました。なんか楽しい話になってるんですけど、同じ演劇人として一之瀬さんは2つの劇場は全然知らない。
全然知らない
です、ね、どうですか、そういう劇場があったらやりたい。
そうですね、なんか特徴的ですよね、両方とも教会である雰囲、うん、その雰囲気があるっていうのも特徴的やし、そのなんか都会の中にあるっていう劇場もやっぱり特徴的な、とても大きい特徴だと思うんで、そうですね、なんかそれをどう、それとどう合っていくかっていう、うんのはとても興味深いなと思います。
雑食やかね、なんかあるもん何でも食べるみたいなもんでね、あるとこ何でもするとかね、
うんうん、あのやっぱり時代的に言うとなんかこう区分けしていくというか、こっち東京だとね劇場たくさんあるから、うん、ここはここっていうんで非常に細分化してるんだけど、関西は未だにそうだけどそんなに多くはないから、うん、まあ雑食っていうかいろんなものを食べないといけないし、そう育てないといけない、うんうん、それは変わってないね、あんまり
分かりませんね
あんまり変わってないね
そろそろパート2もお時間なんですけども、このパート2、パート1、あの2つ通しましてもちょっとお二人の名前が、出てきているのを記憶されている方もいらっしゃると思います。この2つの劇場を語るときどうしても忘れていない2人の人物に今度パート3ではスポットを当ててお届けしたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。